こんにちは、門垣俊子です。今日のカフェテラスお迎えしましたのは11月15日開催の28回目になりますフレンドシップデイインサンダ、このお話を、フレンドシップデイインサンダ実行委員会から委員長の菅素子さん、そして三田市人権共生推進課から係長の川島正樹さん、同じく人権共生推進課から畑中彩香さん、お三人さんをお迎えして伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
準備にもお忙しいですか、菅さん、いかがですか。
そうですね、何かと、それぞれいろんな団体の人たちがやってはいただいてるんですけれども、はい、最終の、まとめのところを今、頑張っております。
はい、じゃあ今年28回目という長くされてらっしゃるフレンドシップインデイ、フレンドシップデイインサンダ、こちらの趣旨からちょっとご紹介いただけますか。はい、じゃあ係長の川島さん、よろしくお願いします。
はい、三田市人権共生推進課から参りました川島です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、三田市に、はい、結構意外と外国人の方って住まれてましてね。
そうですね。
はい、意外なんですけども、皆さん何人ぐらい住まれてるかと思いますか。
ちょっと見当がつかないですね。はい、何ぐらいでしょうかね。
は
い、いや
実はね、直近のデータでは約40カ国、1600人を超える外国人が住んでるんですね。
40カ国、まずは国の多さにちょっと驚きました。40カ国、
そうなんですよ。
はい、そして1600人という、はい、そうですか。はい、はい、
それで国籍とか民族などの、ね、はい、違いを超えて、全ての市民がお互いの文化を、はい、価値観を認め合えるような、ね、そういった多文化共生社会を実現するために、外国にルーツのある人をはじめ、さまざまな市民の交流の場として、このような、はい、フレンドシップデイインサンダというイベントを設けました。
はい、この開催に至るまでというのは、なかなか準備は大変だったんでしょうかね。
そうですね、実行委員会には集まっていただきまして、はい、これまで4回ほどね、いろいろ議論を重ねたりしながらね、ちょっと何しようか、はい、これしようかっていう中で、はい、ようやくねちょっと固まってきたところです。はい、
そうですか。はい、菅さんは当初からこのフレンド、
そうですね、最初からではないんですけれども、もう結構長いこと関わらせていただいております。はい、
ちょっと例年の様子などお伺いしたいんですけども。
は
い、
そうですね、今テーマとなっているのは、はい、今言っていただいたように、いろんな国を分かり合おう、理解しようということで、はい、メインにしているのは、外国にルーツのある若者の発表とおしゃべりタイムというところなんですね。はい、うん、はい、日本で過ごしている若者たちが、どのようなことを日本で、いいように思ったり、困ったことがあったり、はい、また日本でどのように生きていきたいか、そのようなことを日頃感じていることをですね、話してもらうことによって、私たちも知らない、ああなるほど、こんなふうに思っていたのかなっていう気づきをもらったり、でその、中でその後には、参加者みんなで、おしゃべりタイムということで、その話をもとにしたり、で参加している外国の人たちと一緒に、話をしていくというものになってます。
発表というのはどんな感じでされるんですか。
そうですね、パネルディスカッションの形式で、コーディネートしてくれる実行委員の、学校の先生なんですけれども、
が進行を、学校の先生も関わってくださってるんですね。
はい、進行してくださいまして、やはり前は一人で発表してもらったこともあったんですけれども、
緊張しますね、それは。
やはりね、緊張が大きいので、ちょっとでもリラックスした形、話しやすい形でということで、今はそういうふうなことをやってます。
そうなんですね。はい、竹中さんはご覧になりました。
はい、昨年から、はい、させていただいてま
して、してらっしゃって、はい、どんな様子でした、はい、去年は。
そうですね、やっぱりその話されてる時にも自分の国の文化とかも話してくださるので、とてもなんか聞いていて、学びが多いです。
今年は万博もあったということで、本当に 当たり前ですけど、あの世界中にはね、いろんな文化、いろんな方々がいらして、私たちはほとんど知ってないんだなっていうね、改めてそれを実感したところですけども、こうやって40カ国の方々がお見えになるっていうのは、毎年じゃあ若い方々は一生懸命そのパネルディスカッションなどにも参加されてらっしゃるんですか？
そうですね、あのやはり事前に何度か打ち合わせをして、は
い、もうすでにされてらして、
はい、それで、やはり本人があの伝えたいことをね、最大限周りの人にも分かってもらいたいと思いますので、その辺もね、あの気にしながら、あの司会担当していただく先生方と一緒に、あの話をして進めております。
それはこう分かれていかれるんですか、パネルディスカッションは？それとも一つのことで次々といろんな国の方が、今年はどんな方々の発表があるんですか？主な方で結構ですけど、
今年はですね、マレーシア出身の、もう今大学も卒業して社会人になっている人が一人と、それから、ネパール出身の中学生、その二人が今のところ、あの予定をしております。
その方々の例えば、こういうことを伝えたいっていう、なんか主なもの、
そうですね、
ちょっと聞かせていただけたら。
例えばネパールの、人なんかは、そう、小学校の高学年だったかなに、日本に来まして、で最初は日本語もわからない中で学校に入って、日本語も学校の勉強もね、当然あの進んでいきますので、
自分を考えたらね、今からネパール行ってって言われたら、
そうなんです、
どうしたらいい、学校勉強ってなりますよね。
そうです、やっぱりね、その勉強も進んでいかなきゃいけない、日本語もしないといけない、いろんなことであの大変な中、今部活、もうちょっとね、今3年生の部活引退しましたけども、中学校では部活も頑張って、すごくいろいろ積極的にやってきたので、そういった話なんかもしていただく、あの、ね、どんな風に頑張ってきたか、
じゃあ割とこう楽しかったお話をしていただけそうです。もう一方のマレーシアから来られた方は、
大学で留学生として来まして、で、そこでいろいろ日本というものを経験して、でその後、一度企業ですね、の方もして、今は、貿易会社の方で勤めてるっていう人なんですけれども、やはり大学時代、自分の国と文化の違いなんかを、文化とかね、やっぱり人付き合いの仕方とか、いろんな違いがありますので、そういったところの、話を聞かせてもらおうかなと思ってます。
どんな風に違うって、まだそういう原稿は聞いてらっしゃらないですか？
そうですね、またこれからで、
そうなんですね、
当日楽しみに
でも本当にあの国が違えば、あの国だけじゃなくてね、あの日本の中でもこう県が違うだけでもね、あの、そんなことするのとかってありますから、国が違ったらもっと違うでしょうね、でそのパネルディスカッションにはどんな方々があとこう参加されるんですか？
一般の方々、あの参加してもらいたいと思って、あの呼びかけをしておりまして、 あと、私たちの日本語教室とか子どもの教室に参加してくれてるような外国人、
国際交流、皆さん方、いつもされてますね、
たちにもぜひ参加をということで呼びかけてますので、そういう人もね、いろんな立場で参加しながら、このおしゃべりタイムの幅が広がればいいなというふうに思っております。
当日は何時からこの、若者の方たちの発表とおしゃべりタイムはあるんでしょうか？
1時から2時半に、
結構ありますね、
そうなんです、例年やっぱり時間がちょっと足りないっていう話も多くて、もっともっとおしゃべりしたかったという声が多かったので、今まで1時間だったんですけれども、今年は合わせて1時間半取りましたので、ぜひ多くの方に参加していただいて、いろんな、お話ゆっくりと交わしていただければと思います、
やっぱりこう最初は緊張状態なん
で、そうです、
で少しずつエンジンかかってくると、
そうなんです、
あれも聞きたいと思いながら、もう終わりという、
ちょうどなんかこうエンジンがかかってこれからっていう頃に時間となるっていう場合が多いですので、
そうなんですね、じゃあのせっかくですから今年の当日のちょっと内容をご紹介いただけますか？
はい、 まず最初は、はい、オープニングということで、この回全体はまちづくり共同センターキッピモール6階でするんですけれども、
場所をご存知お伝えしてなかったです。キッピモール6階、
はいはい、でオープニングはですね、JR の前の、はい、芝生っていうんですか、はい、キッピースクエアっていう場所がございますよね、はいはいはい、あそこで朝鮮半島の民族音楽楽器を使った、はい、チャンゴっていうものを中心とした楽器演奏をします、
はい、何時からになりますか。
これは12時半から1時です、
はい、12時半から1時、
はい、
30分間ですね。
はい、やはり民族の音楽なのでね、自然のことを歌ったり、
はい、
そういうふうないろんな昔からのことが分かるっていうような、うん、まあ、音楽に乗せて華やかな楽器の演奏をしていただくと、
はい、
ね、打楽器なんですけど雷の楽器だったり雨だったかな、そういうふうなことをそれぞれ楽器で表してされてるということでね、そんなことも分かって聞いていただくとまた新たに、
そうですね、はい、華やかですね、
はい、そうなんです、はい、それでパッとこうオープニングしまして、はい、その後は上に上がってで、ええ、先ほどの外国にルーツのある若者の発表とおしゃべりタイムを多目的ホールというホールでします、
ええ、はい、
でその他にもお茶席の体験ですね、
はい、
日本のお茶席を、港川
短期
大学さんの方にお世話になって、はい、やったりとか、あとはあとちょっと午前中にオプションの部がもう一つありまして、
はい、
はい、世界の料理体験ということで、はい、今回はフランスの家庭料理が、皆さんで作って食べていただこうというのがあります、
はい、
これはちょっと事前申し込み、で締め切りが11月9日になってますので、早めに申し込んでいただいて、
はい、
ぜひこれも体験していただきたいなと思います。
はい、ちょっと見ますと定員が12名
と、ね、ち
ょっとこじんまりとして
です、ね、
競争が激しそうですね、
本当に部屋の関係でね、
あ、そうなんですね、
本当はもっとたくさん来ていただきたいんですけれども、
はい、これは先着順ですか。
これは、ね、抽選なので、
あ、いいですね、じゃあ、はい、
9日までに申し込んでいただきましたら、はい、そこで抽選になってますので、はい、ぜひ申し込んでいただきたいなと思います、
は
い、
時間的に午前中これで美味しいお食事いただけたら、
そうですね、
あと楽しめそうですね、
はいはい、ここでちょっと、
じゃあこれに残念ながら外れた方などはご自身でちょっと、はい、お昼は済ませてくださって、
はい、
であと参加していただくということですね。去年は何だったんですか、お料理。
去年はフランスのサブレという、
去年もフランスの美味しいのが続いてますね。
そうなんです、
それ人気あったんじゃないですか、たくさんの方が
参加して、
はい、去年の様子なんですけどね、
う
ん、親子でね、そういう、はい、クッキーなんか作ったりして、本当に楽しそうな様子でした。
これがそうなんですか、去年のお料理のところ で、その皆さんで作ってなおかつ皆さんで一緒に召し上がられたという、
そう、
踊りもありますけどパフォーマンス、
そうですね、
はいはい、昨年はこれはスペインですか、違うかな、
これはネパールの踊りですね、
ちょっと民族衣装がちょっと似てたけれども、はい、色合いが、
私もね、踊りはチャイナドレスを、着て出ていただいたりとか、あと中国の方の歌とか、あと ネパールの方の踊りもあります、はい、そうです
か、これちょっと見ると民族衣装の顔出しパネルがあるって、
あ、そうなんです、
いいですね、人気なんじゃないですか、
八景中学はい、美術部の生徒さんたちが作ってくださった、私たちもまだ見てないんですけど、
そうなんですか、
はい、顔出しパネルを作ってくださってるということで、はい、ぜひここで写真を撮ってもらったらなというふうに思います、
で試着もあるということで、
はいはい、試着もチマチョゴリとか、
まあ、綺麗な
チャイナドレスとかね、はい、いろいろな外国の衣装をちょっと 袖通して、
あ
のちょっと歩いたりとかしていただければね、気分が
そうですね、
上がっていただけるかなというふうには思います。
今個人でもインスタされてらっしゃるので、
そうですね、
はい、あの皆さんのお写真記念にアップされるのも楽しいですね、はいはい、
やっぱり華やかですから ね、
そうですね、はい、であの最初にお話しいただいた、あの外国にルーツのあるその若い方々の発表とおしゃべりタイムが確か2時30分まであるということですか、
はい、
この催し自体は何時まであるんですか。
この催しは、はい、4時まで、
あ、はい
はい、でその後というかその間も一部はやってるんですけれども、うん、情報交流広場といって違う、はい、あの場所、部屋の方、部屋っていうかね、場所があるんですけれども、
は
い、
同じくこの
6階の中で、はい、そちらの方では、あの SDGs のスタンプラリーがあったり、
はいはい、
それから、図書館の方に来ていただきまして、外国の絵本の読み聞かせとか、はい、展示、
はい、
それからあとは私たち国際交流協会の方もバザーをしたり、
すごいですね、はい、賑やかですね。
外国の人たちの防災リーダーの人たちが、クイズとか工作をやってくれます、
はいはい、外国の方の防災リーダーさんいらっしゃるんですか。
数年前に養成講座をしまして、そこからメンバー
すごい
あのできましてね、いろいろ今、ちょこちょこと活動を、
いや心強いですよね。
そうなんです。先日は JICA の秋祭りにも行って、はい、ちょっとそういう防災啓発をやってきたりとかね、一緒にやってるんですけれどもね。
何人ぐらいの方ですか。
今メンバーとしては6人ぐらいですけれども、
結構いらっしゃいます ね、
ちょっとまた周りも誘って、
はい、でその方は日本語も分かられて、
はい、
そして共通語も使われてってことになりますか。
そうですね、まあ、日本語もあの人によってそれぞれですけれども、
うん、もちろんね、
そうですね、何らかの形では皆さんで通じ合えるっていう形で、はい、
やっぱりこう旅行先で何に会うかも分からないっていう、この、はい、とっても災害の、ね、多い年になってますので、はい、外国の方の防災リーダーがいらっしゃるっていうのはすごく頼もしいですね。
そうなんです。やはりね、情報にしたってなかなか私たちもどこまで届けれるかっていうところもありますので ね、 そういうネットワークがその人たちを中心にどんどんこうネットワークが広がっていって、
は
い、
そうですね、
っていうことを思いながら、
ね、はい、今は SNS という形で発信できますからね、はい、じゃあ先ほど最初に川島さんがおっしゃってくださった40カ国のね、1600人だいたいこのぐらい随時いらっしゃるんですか。サンダ
はそれがねすごく増えてきてるんです。
増えてきてるんですか。
数年前まではもう1000人ぐらいだったんですね、はい、で、まあ、コロナでちょっと減ったんですけれども、はいはい、それ以降がもうすごく増えて、毎年100人以上ずつぐらい今増えてきてましてね、はい、どんどんと新しい方が来られてる感じですね。
それは年代としたらどうですか。
やはり仕事をしている
お仕事の方々が多いですか、
はいはい、若く頑張ってる方々がたくさん来られてると思います、
そしてそういう方々も、まあ、サンダ近辺に、ね、お住まいだから、
そうですね、
そういう方を分けて災害が起きるわけではないので、
そうですね、
みんな起きた時には一緒で避難もするしってことですからね、はい、分かりました。またそんなお話聞かせてくださいね、はい、
そうですね、
皆さんに。
また本当にね、ハニエフさんでいろいろとそういう災害の時にも、いろいろ助けていただくと思うのでね、また
6人さんをお話を伺いしたいなと、
はい、ありがとうございます。
今日は意外なお話もちょっと聞かせていただきましたが、はい、その方々もご参加になりますか、このフレンドシップ
で。はい、その時に工作とか、クイズをさせていただくと。
そうそうそう、最初それをご紹介いただいて、はい、私がそうでしたね、失礼しました。
そこにはね、日本人のスタッフも、若い大学生とか高校生も何人かが一緒にやってくれてますので、はい、どんどんと輪が広がっていくことを、はい、期待しながらやってます。
本当ですね。一番こう楽しみにしていらっしゃるのは、川島さんはどのこう催しといいますか、いかがでしょうか。 個人的で結構です。
個人的に。個人的にというかね、おすすめなのは、公民連携推進課とタイアップして、はい、SDGs スタンプラリーっていうのがあるんですね。
はい、先ほどちょっとご紹介いただきました。
はい、そうですね。はい、で、各いろいろな、イベントをこう、ぐるりと回って、うん、最後に、商品がもらえる。うん。タイプしてる、なんか企業さんがね、提供してくれた、なんかいろんなものがね、ちょっとプレゼントとしてもらえたりするんでね。
そうなんですか。
うん、親子で楽しめる。
はい。そうですね。はい、うん、
楽しそうなイベントかなと思ってます、はい。はい。
ありがとうございました。畑中さんはいかがでしょう。個人的で結構です。
私は、なんか、三田市立図書館の方が来ていただいて、読み聞かせをしてくださるんです。
ありましたね。
で、今回はその、まあ、外国にルーツのある若者の発表とおしゃべりタイムで、うん、どうしても小さい子、とか、まあ、親子連れの方って長いこと、
はい、そうですね、ちょっと1時間半あるので、
その時に実際にその読み聞かせの方で、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。
そうなんですね。何冊ぐらいご用意されて
ら
っしゃるんですか。
どれぐらいなんでしょうね。特にまだ聞いてないんですけれどもね、はい、楽しみになんか、大きな本とかも持ってきてくださるんですよね。
そうなんですね。はい、はい、いや、ぜひ小さいお子さんも楽しめるようになってるみたいですね。
はい、
菅さんはこじ、あ、ごめんなさい、はい、あ、おっしゃってください。
あとは優しい日本語での落語っていうのがありまして、はい、優しい日本語っていうのは外国の人にも分かりやすいという日本語になってるんですけれども、それを使った落語で、題材はなんかフィリピンのお話、民話を使って、でそれを優しい日本語で外国の人も一緒に楽しめる落語ということで、
はい、
優しい日本語の先生、まあ、日本語教師の先生でもある方、神戸の方から村山勇先生という方に来ていただいてしていただくので、これも大人も子どもも楽しめるイベントになるかなというふうに思ってます。
そうなんです、はい、何時ぐらいから始まりそうですか。
これはね、 3時からですね。
3時ぐらいから、
はい、多目的ホールの方で、はい、
はい、わ、いろんな本当に方々が、もちろん国もそうですけど年代にも配慮されたイベントになりますね。
はい、やっぱり子どもたちにもいろいろ触れてほしい。
そうですね、
はい、
やっぱり小さい時のね、こう感受性の豊かな時に、特に本当今年は最初にお伝えしましたけど、はい、大阪関西万博があったので、うん、そこでこうスイッチに入った方なんかは ね、よりも少し詳しく知りたいと思っていらっしゃる、こう工学史に燃えたところですのでね、はい、畑はもうすでに耕されてますからね、この日がとっても楽しみだと思います。実行委員長ではない菅さん個人としてはどこをちょっと興味がおありですか。もう作ってらっしゃるから難しいかもしれません
そうですね、
ねえ
そうなんです、どれもね、気になるところはいっぱいあるんですけれども、まあ、それぞれのブースの中で、
はい、
まあ、今回その先ほど申し上げた落語は初めてなの で、
ね、
どんな形なのかなっていうのが気になるのと、はい、あとは日本で勉強しているスキップの子どもたち、
はい、
子どもたちが、
はい、自分のスキップというのは、
国際交流協会でやっている外国にルーツの ある子どもたちの日本語とか学習の支援教室なんですね、
はいはい、
でそこで、学んでいる子どもたちが、うん、自分たちの国のことを絵に描いて、うん、クイズでどこの国でしょうっていうふうなものを今頑張って作ってまして。
そうなんですね、
はい、
じゃあそのお国自慢を絵に落とし込んで、
そうです、はい、
当ててもらうという、
来た人に当ててもらうと。
あ、
で、まあ、何人かいますのでね、国ごとに力を合わせてやってますので、なんかそういうのもね、周りの人どんだけ分かってもらえるのかなとか、ちょっと楽しみには。
そうですね、はい、畑中さんだって何書かれます？
そうですね、なんかやっぱり日本だったら桜がすごい綺麗 で、
ね、あ、 そ、 うですね、
そこは書くのかなとか思います、ね、
川島さんいかがですか？
何かな、日本だとやっぱり富士山、
あ、そうか、富士山はもうすぐにね、簡単に公開できて ね、 のたこ焼きなんかも面白いかなと思ってたんですけども、ね、ちょっと怖すぎるかもしれないけどね菅さんだったら
そうです ね今なら脈々にしましょうか。
そうですね、ちょっと難しいですけども ね脈々書いたらそうですね、わかりますね。いやお話尽きないですけど、ぜひ皆さん11月15日の土曜日、12時30分からエキピモール6階で行われますフレンドシップデイインサンダですが、その前のオープニングセレモニーというのが、12時30分からチャンゴの演奏があるということですからね、これをぜひ楽しみにしていただきたいと思います。では最後にリスナーさんへメッセージを、まずは、川島さんからお願いします。はい、
そうですね、気軽に多文化共生、堅苦しくなく、気軽に楽しめるイベントだと思います。皆さん親子揃ってご参考お願いいたします。
はい、ありがとうございます。では畠中さんお願いします。
はい、もうサンダで実際に日本以外の文化もいろいろ楽しんでいただける貴重な機会なので、ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。実行委員長の菅さんお願いします。
はい、もう今では、ね、ネットでも外国のことも何でも知れる時代ですけれども、やはりこう身近、直接関わって知っていただきたいと思いますので、ぜひ、ご参加いただきたいと思います。
空気感ってやっぱりそこしか味わえませんから ね、
そうですね。
ありがとうございました。今日のカフェテラスのお客様、11月15日開催の28回目になりますフレンドシップデイインサンダについて、フレンドシップデイインサンダの実行委員会から委員長の菅元子さん、サンダ市人権共生推進課から係長の川島正樹さん、人権共生推進課からお越しいただきました畠中彩香さん、お三人さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。